今日は特別ゲストお二人、富山さんと増田さんのミュージックアナリティクスミートアップからお二人ゲストをお招きして、弁財天のイベントとか、楽曲を AI で作るっていうことについてお話伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。あ、で、今日は、ブレインパッド側というか、僕と、岡崎さんと、あと、富山さんと増田さんの4名で話すので、だいぶ声がわちゃわちゃすると思いますが、まあ、頑張って聞いてくださいって感じですね、その辺は。はい。じゃあ、富山さんから軽く自己紹介をお願いできますか。
はい。富山と申します。はじめまして、よろしくお願いします。ツイッターでは、ヨハン YGM1 というアカウントで、まあ、緑の背景に白い鳥のアカウントのアイコンになっております。まあ、よろしければ、ちらりと見ていただければと思います。で、弁財天というイベントだったり、ミュージックアナリティクスミートアップというイベントを、まあ、運営をさせていただいております。本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。では、増田さんもお願いします。
はい。富山さんと同じく、ミュージックアナリティクスミートアップとか、弁財天というイベントの運営をやっております、増田太郎と申します。仕事はメディア系の企業で、まあ、事業会社のデータサイエンティストみたいなことをやっていまして、今回まあその私も音楽好きの一人として、まあ、ギターだったりベースとか触ったりするんですけど、まあ、それと AI との関係みたいな話が今日できるのは楽しみにやってきました。よろしくお願いします。
お願いします。ちなみに富山さんも別にお仕事で音楽系のなんか分析をされているとかではないんですよね、多分。
そうですね、僕はまあお仕事では自宅系のまあ AI エンジニア的なことをまあやっています。もともとギタリストをやったりは、まあバンドでギター弾いてたりはしてたんですけど、まあお仕事でギター弾くことはもう今はないですね。
へえ、なんかガチ勢なんですね、とりあえず。
一応そうですね、プロという感じではやってましたね。最近やった仕事は妹の結婚式です。
富山さんはすごいガチですよ。
あ、なんだ、思ってたのと全然違いました。本当にガチ、プロだったんですね。
まあ、毛が生えたぐらい。
結構売れてたバンドのギタリストですよね。なんかミュージックビデオとかも普通に、YouTube にあって、はい。
そうですね。たまに飲みの席とかで、僕これ、やで、みたいなことを YouTube の画面見せたり、すり切りをしたりはしますね。
じゃあちょっとショーノートに貼らせてください、ぜひ。
あ、はい。じゃあまた後でリンク伝えますね。
びっくりした。なるほど。いや、そうなんですよね。富山さんとは僕は初めてお話しさせていただくんですけど、ある日Twitter のアカウントに DM が来て、この弁財天のイベントをするのでお話しさせてくださいっていう初の持ち込み型、はい、だったので、めっちゃ面白いと思って、ぜひっていう感じで撮っております。経緯としては。
いや、すいません。もう本当に、初めましてそんなこと頼んでしまって、本当に恐縮ではないですけど。
いやいや、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。
はい、もう快諾していただいて、本当に、まあ、運営メンバーに、なんかもう、これ OK だって、みたいなことを、じゃあ、騒いでいましたね、その時は。
そしたらなんか弁財天のイベントのなんか説明もしていただけますか。
あ、はい、じゃあそうですね、じゃあ僕の方からさせていただこうと思います。
はい。
来年のですね、2月の25日っていう日付も決まっていまして、で、AI ミュージックバトル弁財天という、まあ音楽 AI イベントみたいな、音楽 AI コンペティション、そういうイベントになっています。うん、そのコンペなんですけど、バトル形式で、その1対1で、その、伴奏からメロディーを作曲させる AI を戦わせるっていう、そういうコンペティション、バトルになっていて、そのお題として、そのお題がその場でバッて渡されて、ステージ上で急に渡されて、それを、1対1なんで、それぞれが鍛えてきた AI に、まあ、インプットして、アウトプットとして出てきた音楽をその場でスピーカーでバーって流して、で、それを聞いて、良いと思った方に投票するみたいな。人の投票によって評価されるっていう、そういう形式のバトルになってます。もう完全にだから、カグルとかのコンペと違って、もう人が聞いて、その人間による主観によって、その判断される、まあ、コンペですね。
いや、なんか、新感覚すぎて、いまいちピンときてないんですけど。
結構斬新ではありますよね。
お題っていうのは、何なんですか？なんか、その、 悲しい音楽を作ってくださいみたいなことが渡されるのか、なんか最初のフレーズだけ渡されるとか、そういうことなんですかね。
ああ、それ、どちらも考えられるんですけど、今回はどちらでもなくて、その伴奏ですね。主旋律が乗ってない、その、まあ、ドラム、ベース、その、リズムのギターみたいな、そういう、なんか、なんていうんですか、カラオケの歌が入ってないバージョンみたいな、カラオケってそうですね。カラオケって歌入ってないじゃないです
か。そういうことか。
は
い、
あれの、うん、オケだけが渡されるってことですね。
それがなんか何十秒分か渡されて続き作ってねっていうことですかね。
あ、続きじゃないんですよ。そこに載せるんですね。その、
メロディーを
作曲して載せるんです。
へー、難しそうすぎる。
自動作曲だと最初の一小節渡すから続き作ってねっていうのって結構あると思うんですけど、まあなんか音楽の、その AI とか関係ない音楽の分野で、まあ、例えばジャズとか、そのブルースとかのジャンルだと、まあ、その、ソロ回し、アドリブソロの合戦みたいなのが結構あったりするんですよ。だから、同じ、その、コード進行のフレーズが、まあ、4小節から8小節とか、いろいろあって、で、それを同じ伴奏の上に、そのギタリストだけが違うフレーズを順番に弾いていくみたいな、その場で思いつきのやつを、そのメロディーを弾くっていう。そういう、まあ、文化があったりします。
うん、うん、うん。なるほど。
だから、それの AI バージョンですね。なので、アドリブメロディーを競う AI 作曲コンテストみたいな感じなんです。
それ、新しく載せる音は、なんか別にギターのメロディーでもいいし、なんとかかんとかの楽器の、何にも音楽わかんないですけど、なんかの楽器のメロディーを載せるとか、その辺も全然自由っていうこと。
あ、それはなんか まあ、音、音色で好き嫌いが出ちゃうとちょっとフェアじゃない可能性があるので、音はオルガンの音っていうふうに決めています。
ああ、そうなんですね。
なので純粋にメロディーの良さだけで競うっていうコンテストですね。
すごいと思うし、そんなことできるんだっていう衝撃があるんですけど、最近のディープラーニングは。
で、ちょっと技術的な補足をすると、あれですね、入出力両方ミディファイルでやるので、波形そのものを入出力するんじゃなくて、まあ、その、今回は記号的に扱うというか、波形信号よりはまだ扱いやすいかなっていう感じですね。
そうです。
基本的にはそのピアノロールの、特定の、限られた有限の音の、こう、状態遷移というか、時系列を出すっていう感じなので。
ちなみになんかめっちゃあれなんですけど、ミディファイルとはどういう形式のファイルなんですかね？全然わかんない。
ミディファイルを簡単に言うと、なんていうか、まあ、なんか楽譜情報みたいな。
なるほど。わかりやすい。
のイメージするといいかなと思っていて、実際にその、なんか生楽器が演奏したそのものの録音ではなくて、楽器が何小節目の何拍目にこの音を鳴らせみたいなのが、こう時系列でバーッと左から右に並んでいっているようなものをイメージしてもらうと。
すごい。そんなんあるんだ。
そうですね。楽曲作成ソフトのピアノロールっていうと伝わりますかね。それにすごい近いと思います。カラオケのなんか採点のバーみたいなのがこう右にずっと並んでるようなものをイメージしてもらうと、それが近いかなと思います。
はいはいはい、音ゲーのノートみたいな感じですね。
うん、はいはいはい。あ、でもなんか本当に楽譜みたいなデータってことなんですかね。
そういうことですね。
うん。
その音そのものを出力するのってめちゃくちゃやっぱり難しいんですよね。複雑な。
はい。
データなので、
なんかてっきりその MP3 的な本当に音楽が流れるファイルなんだと、音源ファイルなんだと思ってました。そうか。
そうですね。なのでそのこの音をこの拍数、この何ですか、休符もこの拍数鳴らせみたいな命令が MIDI ですから、それをまあ再生することができるわけですね。
はいはい、はい。
なので一応まあ音源のデータではあるっていうところではあります。で、再生することもできるんですが、まあ、波形みたいなものは持ってないっていうことですね、データとして。
で、すいません。それを、学習して、で、それを吐き出すっていうのがお題だってことでしたっけ？競技は。
そうですね。学習した、まあ、AI モデルはもうすでに、なんていうんですか、当日までに作ってもらって、当日はもちろん推論のみ行いますね。で、入力として伴奏を入れて、伴奏のミディですね。伴奏のミディを入れて、で、出力としてメロディーのミディが出てくるみたいな。で、それを運営側に提出して、運営はそれを再生するみたいな感じです。
へー、すご。確かに、全く、なんか聞いたことのないコンペ だと思うんですけど、実際こういう形式のやつって過去もあったりするんですか？
僕は聞いたことはないですね。
そうですね、ないと思いますね。
なんか多分思いつくことはできると思うんですけど、多分行動に移した人があんまいないっていう分野な気がします。
まあ評価、その人力でやらないといけないからってとことだからなんでしょうね、おそらく。
まあそれもあると思いますね。
めっちゃ面白い。で、なんかもう完全に会場投票で決まるってことなんですね、その評価っていうのが。
そうですね、会場と、まあ一応そのリモートでの開催もするので、まあ、リモート投票も含めですかね。で、それだけで全部決まります。
なるほど。なんかめっちゃどうでもいい意地悪なあれなんですけど、両方音楽めちゃくちゃだったなとかってなったらどうなるんですか、その場合って。それでもどっちかに投票して決まるもんなんですか？
そうですね。それは運営側も一番リスクとして把握している部分であって、まあまあ、両方めちゃくちゃだったら逆にちょっとネタになるからよくて。両方そこそこなん来た時が一番辛いんです、実は言うと。
なるほど
、
まあ、それはもう、これは認めますけど、それはね、もう失敗かなと思います。
面白い。そのそどちらも良いとは言えないみたいな、そういうやつが出ちゃった場合ってことなんですね。
はい。まあ一応やっぱりそこが一番リスキーだと思うんで、難しそう。だからお二人のなんか AI 作曲できたようですね、じゃあ聞いてみましょうって言って、まあ、再生されないとかもやばいですし、再生されたとしてもなんかもうノイズみたいな感じになっちゃったら、それも完全にインシデントですから、それは本当にないようにっていうふうには心がけてますね。
なるほど。なんか全然関係ないんですが、運営側にかなり辛労がかかるリアルタイムなイベント、つなぎとかも含めて、いや、めっちゃトラブルがありそうですよね、はい。怖い。
めちゃめちゃ裏で、もうめっちゃもう本当に秒刻みのスケジュール用意してます。で、フラグ管理というか、ちゃんとこのタスクがちゃんと正常に完了してることを、なんかちゃんと統括側に伝えて、フラグを管理させるみたいなことをやって、で、できるだけちゃんと動くようにはしてますね。
へえ、いや、これはちょっと、運営大変そうですね。
出力がメロディーだけなんですよね。で、その出されたメロディーを、そのベースとなる音源に乗せて再生するんで、最悪、まあ、伴奏だけが流れるんですよね、その場合。
なるほど。
まだセーフ。何か鳴ってるからセーフです。いやでも何もシーンってなるよりかは何かが鳴ってる方がマシなので、それで、ってなんかちょっとなんなかったっすねって言って。
そうそう、一応フォローしておくと、その対戦に申し込んでいただいた方々は、一応まあ当日まで我々で最大限フォローするというか、
まあ、そうですね、
作ったものがちゃんとできてるかみたいなところをチェックしたりとか、そういう、うんうん、スラックコミュニティを作って、まあ、大丈夫そうですかみたいな、その配慮というか、はい、確認みたいなところも、はい、搬送しながらやっていくっていうことを今やってるって感じですね。
ああ、そうか。めちゃくちゃ大変そうですね、本当に。いや、なんか、運営の方ばっかり気になってしまうんですけど。
いや、助かりますよ。その、こういう話できるのもありがたいですよね。
確かに。吉田さんも結構、オーガナイザー多いですもんね、やること。
そうなんですね。
そうですね。なんか、オフラインのイベントとかもやるので、ドキドキしちゃいますね、聞いてると。
いや、怖いですよ、と。
うんうんうん、
当日はそういう、なんかイベントのタスク管理みたいなのももちろんそうなんですけど、そうですね。当日までにできるだけそういう、まあ、大変なことにならないようなコミュニティマネジメントを行うっていうところも、まあ、そうですね。その対応としてはやっています。コミュニティ内で、まあ、ちっちゃな勉強会、コミュニティ内限定でやったりとか、まあ、当日までに、ちょっと、なんていうんですかね、その、ディスカッション会みたいなのをやったりとか、まあ、進捗を僕が異様に確認するとかをやります。
なるほどな。いや、初回のイベントだから、まあ、かなりその、手取り足取りというか、丁寧にされてるってことですよね。
そうですね。
うん。なるほど。これって、ちなみにその、対戦で何人か出場されて、勝ち上がりになるってことなんですか？
そうですね。今のところ、トーナメント形式を想定していて。
おー、熱い。
なので、4人か、まあ、8人か、みたいな感じです。実はまだ決まってないですね。何回戦やるかっていうのは。
何人募集されてて、今は何人ぐらい集まってる感じなんですか？
実は無限人を募集していて、今20人ぐらい来てくれています。22人ぐらいかな。はい。
お
じゃあ、そこそこ勝ち上がりの回数はあるんですね。いけるか。
そうですね。ただ、当日はその4人か8人っていうふうには決めたくて、まあ、それまでに、まあ、オンライン予選なのか、まあ、選考会なのかをやろうと思ってます。
あ、そうなんですね。なんか、だいぶ人数絞って、なんかその1人ずつの楽曲披露の時間長くするみたいなスタイルってことなんですかね。
そうですね。やっぱ、初回なんであんまりやっぱり、その、冒険できないなと思って、あまりこう、多くしないでおこうっていう考えもありますね。LT 会みたいな、その開放というかその、なんていうんですか、その AI モデルのどう訓練したかみたいなのを共有会っていうのも兼ねようと思ってるので、まあ、そこまでバトルの時間は取らなくていいんじゃないかっていう判断ですね。
ああ、楽しそう。なんかその感想戦みたいなのも結構ちゃんと時間取ってってことなんですね。
はい、その予定です。どんなデータ使ったのか。はい。
はい、そうですよね。なおさらこの、その出来、出力されるもののクオリティが高くないと。
そうですね。話すようなこともなくなっちゃうと辛いですもんね。
それはそれでまあ面白そうですけど。うん。
結構でも現時点でもう いいですよ。もうこれ本当に AI 作ったみたいなのがあったりとかするんで。
え、すごい。
ぜひね、ちょっと聞いていただきたいです。
あ、それは、あれですよね。今回のイベント用にスターターの PyTorch。あ、PyTorch 版、あ、また別か、それは TensorFlow 版と、なんか有志の方が作られた PyTorch 版っていうのがあるっていうのを見たんですけど、それを実際に回したら、もうすでに、え、結構いいじゃんみたいなのが出てるっていう話ってことなんですかね。
その通りです。というか、そうですね、紹介いただきありがとうございます。その、まあ、AI 作曲ってやっぱりゴリゴリ仕事でやってますって人って、まあ、なかなかいないと思うので、ちょっとやっぱりゼロから、じゃあこれ作ってねえだけ言うのって大変だと思うんですよね。なので、その、こちら、弁財天の運営チームの方から、まあ、ベースラインとして、これさえ回せば一応、その、なんていうんですか、
素敵すぎる。
出れるよっていうのは提供させてもらってます。
いや、素晴らしい。
公式では TensorFlow バージョンを提供していて、で、それを、有志の方が PyTorch に書き換えてくれているっていう感じですね。
あれ、拝見したんですけど、そういう充実してますね。
あ、ありがとうございます。もうチェックいただいて、
これまあやっぱり普通にこういうベースラインのモデルが公開されるかどうかが、コンペ重要ですもんね。
そうですね。その取り組みやすさがまあ段違いかなと思ったりしています。
いやこれな、すいません、ちょっとなんかちゃんと準備してたら、じゃあここで一曲聴いてみましょうとかめっちゃやりたかったんですけど。
ラジオっぽい感じの。
だって、著作権みたいなのはどうなるんですっけ？あれ流せるのかな？そもそも、そういう感じで。
AI が作ったのは大丈夫だと思います
ね。あ、やっぱいいんですね。ちなみに、それ、そのすごいというものは、なんかすでにサンプルとしてどっかで聞けたりもするんですか？
ああ、それ自体を保存して、その聞けるようにしてるっていうわけではなくて、その、書かれてる。そのブログとかで、その、ああ、その有志の方が上げてくださってるやつとかは、
ああ、そうか。
直接聞けたりしますね。
うん。
ちょっとじゃあそれもショーノートに貼っておきたいと思います。
あ、ありがとうございます。
なんか岡崎さんもあります？
いや、これ、なんか、そう、私、なんかこういうのあんまり、なんですか、ポッドキャストで喋るとか、これ参加するのって結構、あんまりしないタイプなんですけど、今回、なんか参加した経緯としては、なんか吉田さんがこういうイベント、主催されてる方となんか話す機会があるんだって話聞いて、ね、そのページ見て、そのスターターページ見て、そういう感激したからっていうのが、まあ、ありますと。
で、嬉しい
です。私自身なんかもともとだ、ちょうど5年ぐらい前からその音楽に興味持ってて、それで、なんだっけな、そう、ちょうど5年ぐらい前に、そう、ジャズピアノを始めて、アドリブができるようになりたいなっていうので、それでなんかアドリブをなんか機械学習で作れないのかなと思った時に、なんか当時確か、なんだっけ、マゼンダっていうのは、まあもうあって、それでなんかでも学習するデータ、なんかジャズのデータがいいなと思って調べて、そう、チャーリーパーカーのそのデータあるなっていうので、マゼンダでそのチャーリーパーカーの今チュートリアルで使ってるデータ多分一緒のやつだと思うんですけど、
そうですね。
まあそう、まさにそれやったことがあって、その当時は、なんていうんですかね、 なんか会社の、まあ、一部の人が参加してる、なんか勉強会みたいな、LT 会みたいので、
うんうん、
なんかそれ喋ったんですよね。で、なんかあんまり当時分かってなくて、とりあえずその MIDI ファイルを、チャリバカのアドリブっていうか、まあソロを学習して、なんかその、まあ、ただ多分確かあんま覚えてないですけど、ただアドリブのフレーズだけがずっとパラッと流れる感じで、なんか、シーンとした会議室に、なんか、旋律が、なんか、単音で流れるって、結構シュールなことになって、なんか、それで、うん、まあ、いっか、みたいな感じになって、面白いなって思ったんですけど、いやなんか、これが面白いっていうのを、なんか思う人は、でもあんまりいないんだろうなって思ってたら、いや、まさかこんなイベントするほど、なんかこんなことで人が集まるんだと思って、すごい感激して、
お
なんか、すごい、今日持ってきたんですよ。うん。
いや、めちゃめちゃ嬉しいです。
22人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ、
うん、はい、そうですね。現状22人ですね。はい、今日24人になるっていう。はい。
いや、まだまだ増えますよ、絶対に。
うん、そうですね。
そう、すみません。ちょっと長く
なった。いや、ありがとうございます。
そう、すごい、面白そうだなと思ってます。
いや、でもめちゃくちゃ嬉しいですね。もう、やっぱり、その、まあ、機械学習やってて、まあ音楽もやると、やっぱりアドリブさせてみたくなりますよね。
うん。
へ
ぇー。そうなんですよね。いや、なんかこの、そういうスターターのとか、この設定自体がすごく面白いなと思って。
ああ、ありがとうございます。なんか、設計をね、やっぱり結構気を使ってやりましたね。うん、難しすぎると、やっぱり、その、うんはいはい、なんか、イベントとして、なんか良くなくなっちゃうっていう。まあ、あくまで、コンペティションであり、まあ一部の側面では音楽イベントでもあると思ってるので、まあ、やっぱその見せ方すごい大事だと思うんですよね。その会議室に単音がこう響いちゃうっていう状況も、そのコンペの設計によってはでもあり得ちゃうと思うんですけど、できるだけそれもこううまく見せ方みたいなやつでなんとかしなきゃっていう感じしてます、
ね。ああ、伴奏付きだと全然いいですよね、うん。
そうなんですよね。で、伴奏も実はめちゃくちゃこだわってて、その音楽、まあ、サウンドエンジニアの方をチームに招いて、ガチプロの方に、その作ってもらってるんですよね。
あ、そうなんですね。
なので、流れる音が、本当になんかライブ会場と、もう変わらんよ。まあ、CD 音源みたいな、その、クリアな音源で、いや、誰が作ってんこれみたいな感じのやつに載せるんですよね。
すご
い。すごい。
だから、なんか、すごい感をすごい出せるっていう。まあ、それもできるだけ失敗しないようにするための一つの、まあ、戦略ではあります。
そう、うん。でも、そっか、対戦のたびに伴奏は変わるってことなんですね、きっと。
そうですね、そういうことになります。
ああ、結構数用意しなきゃいけないですね。う
ん、はい、まあ、8小節なんですけど、その、うん、まあ、そのチームの、まあ、サウンドクリエイターの方に、まあ、ちょっと10個ぐらい作ってくださいって言って、うん、頭下げて、お願いしますって言って。
そうですね。で、
はいはい、どうぞ。
あ、いや、なんか、なんていうんですかね、感覚的には、そういう、どういうキーの曲なのかとか、なんか大事になってきそうなんですけど、それはもう秘密っていうか、当日になるまでどんな曲が来るか分からないっていう前提なんですかね。
あ、なんかその、まさに今僕もキーの話をしようとしたんですけど、
あの、
うん、C か Am しか使わないってルールで今回やろうと思います。
ああ、なるほど。よくできてますね。なるほど。はい。
それは全然マジで音楽わかんないんですけど、C か Am っていうのは、なんか、つまり明るい曲ですよとか、なんか暗い曲ですよとか、そういうのが決まってるみたいな話なんですか？
ああ、明るい暗いでは実はなくて、そのピアノで言うと、発見だけでメロディーが弾けるやつですね。
ああ、そういうことなんだ。へえ、
うん。
Am は悲しい曲なんですけど、うんうん、C は明るい曲ですね。
へえ、あ、ある程度、じゃあなんか、そもそも複雑な感じにならないようにしてるとか、そういうことですか？
そうですね。まあ、作曲 AI をどう実装するかにも、まあ、もちろん寄ってくるんですけど、基本的には最初にトランスポーズといって、その、キーを合わすんですよね。その、ある、まあ、移動度っていうやつ、音楽の時間にやったのを覚えてらっしゃるかもしれないんですけど、基本的に度を合わすんですよね。キーって曲によって様々違うので、うんうん、ひとまず、その移動のように、なんか最終的になんかの一つのキーに合わせて、その、まあ、学習とか推論とかを行ったりするので、
うん、
その転調の部分っていうのは特にそんな本質的ではないから、まあ、 メロディーだけを見たいんだったら、その発見だけ、C か A マイナーだけでやりゃいいんじゃないのっていう、そういう考えですね。
うん。
ただ、サウンドクリエイターの方からすると、それが結構きついらしくて、C と A マイナーばっかりで曲作れって言われても、そんなたくさん出ねえ、たくさん出ねえわって言われて。
そんないっぱい曲なんかそうですね。
そうなんですよね。延長したら一緒なのに、みたいな。
なんか、いや、ちょうど手元に楽器あるから。
おー、いいっすね。
なんか、
お？
じゃあ音聞こえます。そうですね。これが今、ドレミファソラシドで、うん、なんか、これなんかレミファソラシドレってなってるんですけど、これも何ていうんですかね、ドレミファソラシドと思うみたいなことをおっしゃってたのかなと。
そうですね。
そんなノリですね。はい。
ありがとうございます。補足が助かります。転調という話です。
ほうほうほう。え、なんかどんどんなんか難しそう感が僕は感じてきてるんですけど、これはぶっちゃけその音楽わかんない人でもテンソルフローをこれ回せばいけるんやみたいな世界なんですか、それともなんだろう、いや音楽多少はやっぱり知った上じゃないと厳しいみたいな感じだったりするんですか。
これはあのカグルみたいな、例えばコンペに出るときとかなり近い可能性があって、全然知らないドメインのなんかコンペに参加したときって、まあ、ある程度その知ってる手法でうまくいったりするじゃないですか。
はい。
そっから先で結構ドメイン知識を勉強しないと伸びない部分があったりとかがあると思うんですけど、
うんうん、
でそれに結構近いですね。一つ違う点があって、それは評価指標が自分の耳っていうとこですね。だから深層学習の、はい。あ、モデリング？そのモデリング自体がすごい得意で、なんか結構良さそうなものを最初から作ったとしても、それがなんか音楽的に良いかどうかっていうのを自分の耳で判断する必要があるっていうのが、今回のまあ難しいところであると思いますね。AI を作る上で。
うんうんうん、あ、そうですね。ちょっと補足すると、対戦、一対戦中に、そのシンキングタイムみたいなのが与えられていて、プログラムで、出力したやつを自分の手元でこう、イヤホンみたいなので、チェックして、で、まあ、何回かそのトライアルを、制限時間内に回すことができるんですよね。
なるほど。
なんで、まあ、その時間制約も多分、一試合あたりは、そんなに長くできないので厳しいものにはなるとは思うんですけど、まあそこで自分が好きというかいいと思えるものが生成されたら、まあそれを提出するっていう風なルールにしてますので、
そうですね。
なんで、多少はその辺の音楽が好きであることというか、はい。その辺の、はい、熱みたいなのはあった方が戦いやすいだろうなというふうに思います。
うんうんうん。なるほど。と、と言いつつなんか美人コンテスト的な、その会場投票だから、なんか自分が良いというよりは、こういう音楽みんな好きなんちゃうみたいなやつを提出すれば、勝つ可能性上がるとか、そういう世界観でもあるってことなんですかね。
うんうん、そうですね。それは、
うん
うん。結構どう転ぶかやっぱわかんないところがありますね。めちゃくちゃ今風のメロディーばかりを学習させて、今風っぽいやつが出てくるとすげえってなるのか、
うん、
なんかなんでしょう、その投票者特許となんか投票の権利を持ってる人のなんかすごいボリュームゾーンのめっちゃ流行った昭和の歌謡曲なのかアニソンなのかをたくさん学習させたやつの方がグッてくる可能性もあるじゃないですか、
うんうん、
その要素が入ってるじゃないかみたいなことが分かると、うんうんうん、いろんな戦略があると思いますね。
おります、
ね。お客さんの顔見て決める的な。
そうですね。実際投票はもう投票なんですよね。物理的なものではなくて、G フォームみたいなのを使うわけですね。
ふんふんふん。あ、そうか。もちろん、参加者の顔の人とか見えないんですよね。例えばなんか、お、今回女性多いから、これ系のやつにしたら票いけるんちゃうみたいなことは、そういう戦略はなしなんですよね。
それは、まあ別にありじゃないですかね。複数も用意していって、その直前にこう、モードを変えるみたいな。
へえ、すごい。
それ、あれなんですよね。一応、その、リアル会場にいっぱい来てくれてたらよかったんですけど、ちょっとキャパ的に多分20人ぐらいしか入らないので、
うんうんうん、
票を持ってる人のマジョリティは顔が見えないオンライン上で、視聴してくださっている誰かになるので、
うん、そうですね。名前から 名前からちょっと
当てずっぽうというか、はい、どういう世代というか属性の人が聞いてるかっていうのはなんか当てずっぽうでいくしかないかもしれないですね。
すごいな、なるほどな、なんかパラメーターがめっちゃ多いんですね本当に。
これって何ですかね、カグルとかとちょっと違うなと思うのは、なんか、まあ、カグルって例えばデータ、学習データ所有のもとで、まあ、それをどううまく学習するかみたいな話は結構多いかなと思うんですけど、今回のやつって何を学習するかも、なんていうか自由ってことなんですかね。うん、
ああ、その通りですね。
ああ、じゃあ。
まずはデータを集める。
データを集める。これってなんか今、その、皆さん参加されてる22人の方は結構思い思いのデータ集めてるって感じなんですか？
これは今ちょうど、その、コミュニティ内で、スラック内でも、ちょっと話題になったり、話題になってるというか、話題にしてるところであるんですけど、まあ、やっぱりそのデータ自体がすごい少なくて、あるとしても、まあ古典だったりすることが多いので、
うん、ああ、そうなんだ。
なんとかデータ集める方法を見つけようぜの会みたいなのを動かそうとしてますね。
めっちゃ面白そうですね。ああ、そうですね。なんか。
ぜひあのコミュニティにとりあえず入ってもらって。
気になります。
うん、それは、なんか、その最近の曲だと特許あるから、もちろん、そのミディファイルを自分で作ってやったらダメだよとか、そういう話ってことなんですか？
あ、いえ、実はその権利関係ではなくて、そのそもそも技術的にっていうところですね。
そういう話なんですか？
手に入るのって、基本的には、その、まあ、波形のデータなんですよね。
はいはい、そうですよね。
波形のデータからそういう楽譜だったり、ミディとかのデータに変換すること自体が実は難しくて。
ああ、へえ。
まあ、なので、その、やってくれる人を探すしかないんですよね。結構有名な曲だったら、耳コピしてミディにしてみました、みたいな人って結構いるんで、そういう人のやつとかからすごい漁ってくるとかをすると、まあ、いけるんちゃうか、みたいな話をしたりとかですね。
あれ、逆にでもそういう人がいたら、あの、今の曲も MIDI のファイル勝手に作って学習させちゃったりしてもいいってことなんですか？権利とか関係なく。
そうですね。一応今のところの、その、法律的な解釈だったり、その、なんていうんですか、思惑としては、そのまま公開しなければ学習データに使うこと自体は多分大丈夫っていう状態です。多勢ですね。大丈夫っていう意見が。
なるほど。え、なんかこれ多分全然主題じゃないんですけど、普通に気になるんですけど、なんかある、例えばアーティストさんの曲をめちゃくちゃ学習させて、その予測した時に、なんかほぼほぼ、あ、これは もはやこの人の、なんですか、本当に作りそうな曲みたいな、そのアーティストのアイデンティティみたいなのをめちゃくちゃ本当に真似したり強く反映した曲作っちゃったら、それってなんか怒られたりしないんですか？なんか前にもありましたよね。ミミックでしたっけ？漫画家の人の絵を勝手に学習させて、なんかその漫画家の人が描いたような絵を作っちゃったら、これ著作権違反なんじゃないの？的な話のやつとか。
あれ一応取り締まりはできないと思いますね。現時点では。なんか著作権の条件として、なんかその人の思想だったり、なんか感情みたいなものが表現される必要があるみたいな。要件があって、そこはおそらく満たされないんですね。だから なんか現時点で大丈夫なだけっていう可能性はもちろんありますね。それはもちろんアイデンティティを奪うっていうこと自体は、まあ、そもそもいいのかっていう議論をそもそもする必要があるんで、なので現時点は大丈夫という回答にはなってしまいますね。
なるほどな、面白いですね。まあ、なんかこの辺の創作系の AI のやつって常にまあそういう話題あるので、なんかどういうものができちゃったかっていう事象を持って、まあ、そこから議論しましょうみたいな感じでもあると思うんですけど。
そうですね。
うん。うん。いや、すいません。それは全然絶対主題と違う話なんですけど。
ああ、でも、なんかゆくゆくはそういう話が出てくるかなとは思いますね。こういう取り組みをずっと進めていくと。
なんか、あれっすね。なんか、何でしたっけ。さっき吉田さん言ったように、学習したデータの通りっぽすぎる、なんか、フレーズ出てくるんじゃないかみたいな論がなんかあったんですけど、なんかこのサンプル、チュートリアルの、あれですよね、チャーリー・パーカーのアドリブ学習して、なんか演奏がそんなにでもチャーリー・パーカーっぽくないような気もして、なんか、うん、そうですね、なんか、 そうですね。なんか学習をなんかよりうまくするみたいな話もなんか実は結構まだ深くできることあったりするのかもなってちょっと個人的には思ったりもしてます。
うん、確かにその通りだと思いますね。現時点でやっぱり、その、まだ、これ、今あれですね、お聞きになったのは、あの、PyTorch の？
あ、そうですね。その、あの、ページの、はい、やつですね。
そうですね。まあ、やっぱりまだ現時点では、その、ぽいのが出るねっていうので、
うんうんうん、
そのまさにその、チャーリーパーカーぽさを学習するみたいなところは、まあ全然この、まあモデルなのか、その前処理なのか、どこかわかんないですけど、その伸びしろはまだ無限にあるような状態ではあると思います。
そこが結構、はい。さっき吉田さん、あの、全然本質じゃないっておし、あの、謙遜されてましたけど、結構、割と、AI 作曲の大事なところの一つかなと思ってて、割とイラストよりも、なんか曲の進行の方が、こう、か、あの、あ、なんだろうな。はっきりパクリだなって人間、あの、そんなに分かりにくいというか、そんなに自明なことじゃないと思ってるんですよね。だからこそ面白いというか、あの、特定のアーティストだけで学習させても意外と、まあなんか確率的挙動をするので、全然違った新作っぽいのが出てきたりすることもあるだろうしっていうところが結構面白い点かなと思いますね。まあ、一方で、その、はい、なんか音楽的に全然いけてない生成をするっていうのも、あの、負の側面ももちろんあるので、まあ、その、音階の運び方の制約とか、その辺をうまく、自分の、なんか音楽的なドメイン知識を使って、まあ、後処理なり、何なりで、どういい感じにしていくかってとこが差がつくポイントかなっていうふうに思ってます。
そうですね。まさに。やっぱ楽器上手い人って、その、なんかこう、どういう風に弾こうみたいな意識がやっぱりあるし、ここでこの音出さん方がええなとか、ここはちょっと強弱つけた方がいいなみたいなことを、まあ考えてやってると思うんですよね。で、実は AI のその作曲、まあ今回の弁財天の、なんか、より良い、そのモデルを作るっていうアプローチは結構それに近いところがあるのではないかと思ってて、まあ、そういう意味でも実はやっぱり楽器経験者だったりが、まあ、割と、なんか有利っていうのはまああるのかなと思います。なんかどうするといい感じに聞こえるかみたいなものは完全にこれはドメイン知識だと思うんですよね。その、いっぱいいい曲を聴いて、それの良さっていうものをやっぱり特徴として持ってる必要があるからですね。まあ、それを学習でできたら一番いいんですけどもちろん。
将来的にはでも、そうですね。なんか将来みたいな話で言うと、例えばなんか、何でしたっけ、将棋の棋譜とかはなんか、人間がやったことないようなパターンできて、結構それでもいいみたいなのが見つかるノリで、なんですか、音楽も、
アルファ号の。
うん。
いや、いいですよね。僕も本当にそこを目指している、期待している部分であって、その。
ええー、確かに面白い。
僕はこの AI ミュージックバトル弁財天で、人間が絶対作らない、音楽なのに、なんかめちゃくちゃいいな、みたいなやつを、ひょっこり顔を出すみたいな。
うん。
なんかたまにこう、意表をつくような、その、まあ芸術に触れる時ってあるじゃないですか。こいつ本当に人間かよ、みたいな。あのワクワク感ですよね。あれを、もう本当にこう、こういうバトルの場で、なんだ今の、みたいな。表はつまらんかったけど、みたいな。あのメロディーやばかったな。
そうですね。あのフレーズ聞いただけでも今日来てよかったみたいなのが一個でもなんか出たら結構歴史的イベントですよね。うん、
そうですよね。
あ、そうか。いや、なんか自分今急にちょっと理解できた気がしたんですけど、その人間が今まで作ってきたこれいいやろみたいな音楽と、全然違うものがもしかしたら生成できるかもしれないって、なんか確かにそういう話あったなと思ってどこで読んだか忘れたんですけど、なんかピアノとかって確かにその人間が手で弾くっていうのが前提だから、その人間の腕の可動域の音同時に鳴らしたりとかできないし、あと複形の楽器もやっぱし人間の肺活量をベースに作られたあの形のあの音だっていうのがあるから、でもそういうのをもしかしたらぶっ壊して、なんかすごい今まで聞いたこともない音とかメロディーラインとかが 作れる可能性があるみたいな、そういう話でもあるんですかね。
ああ、もうまさにそうだと思いますね。
ええーうんうん、それはロマンですね。
肉体という制約がないからですね。
そうですね。そう。
いやー、すごいな。
うん。結構、そうですね。これ、こういうイベントじゃなくても、なんか最近のボカロ曲とか、割とそういうイメージありますよね。
確かに。めちゃくちゃ早く、
ベースのなんか手の限界を超えたフレーズを、ボコボコ、なんか DTW で入れるみたいな。
そんな世界があるんですね。なんか、評価のところもちょっと気になってるんですけど、例えば今回ってこの生成モデル同士で戦わせるってことですけど、普通にプロのミュージシャン、人間が二人いて、同じ形式でバトルしたときに、観客とかって、ああ、これ明確になんか右の人が勝ったわみたいな、割とその評価ってちゃんと決まるようなもんなんですか？
僕は割と決まるかなとは思いますよ。なんか有名人同士だったら、やっぱりこう、ファンの数とかみたいな影響が、まあ少なからず、まああると思うんですけど、やっぱりすごいフレーズ弾いたら会場がめちゃくちゃ盛り上がって、なんか投票ではあいつ負けたけど、会場の熱気はあいつは絶対勝ったと言ってるよ、みたいな。そんなんって全然あると思います。そのぐらいなんか熱狂的なイベントに最終的にはしたいです。
ああ、なるほど。割と、まあ定性的と言いつつも、なんか結構ちゃんとなんか勝ち負けははっきりするみたいなもんなんですね。まあ人間がやった場合はっていうことですけど。
そうっすね。
ええー、面白い。
まあでも難しいっていうのはあると思います。その圧倒的だったらやっぱりありますね。どっちも良かっただったり、私はこっちの方が好きみたいなことも全然あるから、そうなるとやっぱむずいですよね。M1 とかもやっぱ揉めるじゃないですか。絶対。絶対さやかの方がおもろかったみたいなこと言ってる人も多いですし、まあ好みやろみたいな。
つい最近の話。
まあそれはあると思いますね。ただやっぱりこのステージに上がって殴り合うっていうことを前提としないと、やっぱこう強いメロディーが生まれないと思うんですよね。評価をするという営みを経てだと思いますよ。だってそのやっぱり評価指標が作りにくいからしゃあないと思うんですよね、その。いい曲とは何かっていうのを、まあちゃんと数式で表すのってやっぱ難しいと思うんですよ。だから、まあそこはやっぱり、何人に受け入れられるかっていうところがどうしても必要になってくると思うんですよね。
これって、そういえば、なんか昔に白金 FM でも、ジュークボックスっていう、なんだったんだろう、あれ、はいはいはい。なんか忘れちゃいましたけど、なんか、その、テイストを学習してさも続きをオリジナルかのように生成するなんかサービスみたいなのあったんですけど、あれとかもそうですし、まあ、最近だったらあのめちゃくちゃ自然にテキストを吐いてくれるチャット GPT しかり、まあ、絵描いてくれるステーブルディフュージョンしかり、はいはい、なんか割とそのかなり自然なさもオリジナルかのように生成物出してくる系ってあると思うんですけど、だからなんか意外にもっとそういう限りなくオリジナルのアーティストに近いみたいなやつが今回もポンポン出てくるみたいな話だったのかなと思ったんですけど、でもなんかもっと別に難しいというかうまくいかないんですね。モデルのせいだったり学習データがまあまだないみたいなところの理由で。
まあ現状そうだと思いますけど、実は裏でそのすべてのなんか J-POP ミュージックを学習させたモデルがなんかどっか別の国で生まれて、で、すごいじゃんみたいなデモが急に公開されるっていう日が、まあもしかしたら明日来るかもしれないっていう、そんな時代ではありますけどね。
確かにそうですよね。突然、もうこの1年の話ですもんね。お絵描きも、チャットも。
いや、そう、驚きますよね、本当に。そういう年に限ってやっぱ年末にもう一個でかいの来るんじゃないかとは思ってます、
ね。あと数日のところで。
はい、
なるほどな。
いや、もう僕はもうね、もうぜひ来てほしいですけどね。もうウェルカムです。音楽のやばい作曲 AI が出るっていうのは。
うん。そうですね。技術的にはいつ出てきてもおかしくないかなっていうふうに私も思ってて。まあ、ただなんか、このイベントだけの話に絞っちゃうと、やっぱりこう、一家に一台以上 GPU がないとみたいな、大規模学習がなかなかしにくいと思うんで、まあ、そういう事情もあって、はい、MIDI の方が、まあ、学習回しやすいかなっていうのもあったりしますね。
そうか、そうか。 なるほどな。まあそうですよね。どっかの誰かがそのクソデカ言語モデル的なやつを、また音楽版のやつを作っちゃうんでしょうね。
うん、うん、そうですね。
でもさっき言ってたみたいな、今までなかった寄付作るとか、人間が演奏できないような音を出せるとか、確かに音楽の分野においてはすごいなんか見てみたいっていう気持ちになりますね。なんかチャットもテキストも割とまあ綺麗だなっていう、想像の域を出ないみたいな感じも、人間に限りなく近いなっていう感じではありましたけど、音楽は全然違う、もしかしたら発展を遂げたりもするのかな。
いや、そう、僕、そう思うのは、なんか僕もそんな気がして、なんでかっていうと、いや、なんか音楽が僕好きだからな気もするんですけど、なんか僕あんまり絵を見る習慣なくて、うん。でもなんか音楽聴いて楽しいみたいな、なんかすごい、割と原始的な欲求なような気がして、
うん。
なんか、そういう分野でなんか見たことないので、なんか感動できるって結構、なんていうんですかね。うん、いいなって思いますよね。
はい、もう僕もまさに同意で、これがなんか、この AI 作曲がめちゃくちゃレベルアップして、なんかやべえ曲を量産するようになって、っていう世界ってなんか、人類そのものがなんか変な形でアップデートされるのではないかみたいな、ちょっと気持ちになるわけですよね。音楽ってまあ芸術だけど一エンタメなんで、そのなんかいろんな、まあ、その、プライオリティが低くなる人も多いじゃないですか。音楽は昔はやっぱり聴く人ばっかだったけど、まあ、娯楽がそれしかなくてみたいな感じで、今っていくらでもやっぱりあるんで、音楽じゃなくてもいいやっていう、まあ、だったら動画の方がいいやっていう考えの人も多いじゃないですか。うん、それがもう本当に音楽だけいっぱいちゃんと聴くみたいな、音楽文化の復権みたいなことがあるかもしれないですし、
うん、
そのなんかね、何か、DNA に直接作用するなんか効果がある、うん、あるかもしれないとか、そういうちょっとね、期待をしてるっていうのはあります。音楽そのものに結構やっぱ力があるのではないかっていうのを、
うん、
まあ、自分が音楽やってたからもあるかもしれないですけど、まあそういうのをね、希望を寄せていたりはしますね。
面白いですね。
わかります。うん、
あの、なんか絵が描く AI、絵を描く AI できたときに、何がこれは結局嬉しいのって言ってたときに、全然絵が描けない人が、その、キャッチアップが早いというか、ある一定のところまでは、まあ、簡単に描けるようになって、で、そこからまあ何を積み上げるかみたいな話とかもあったと思うんですけど、そういう意味で言うと、絵を描ける人っていうのと、音楽を作る、楽器を弾ける人って、絶対後者の方が少ないから、なんかここが自動生成自然にできるようになった方が、なんか人間にとってのインパクトは確かに大きそうな気がするんですよね。
いや、ほんとそうだと思いますね。その、まあ、なんかインターフェースだと思うんですよね。どこまでを担当するかっていう AI 作曲が。まあ今まではその楽器っていう楽器までしかなくて、楽器とかマイクとかまでしかなくて、そこまでは、そこまではもう人間がやってくださいだったのを、まあ本当に人間はただきっかけだったりとか、まあアイディアの一番コアの部分だけを入力すれば、まあそこから、まあ楽器だったりマイクまでの部分は AI がやるっていう。で、そういう世界になると、なんか、なんて言うんでしょうね。めちゃくちゃだから原案だけ出すのがめちゃくちゃうまくて、で、楽器はめちゃくちゃ下手みたいな人が、もうアーティストになる世界になるかなと思います。それはまあ作曲の支援ではあるかなと思うんですよね。その全部を作曲させるわけではなくて、あくまでそのアイデンティティだったりとか、その人間が結局、なんて言うんですか、その入力として与えているものっていうのは、その人の、まあ、一番大事にしているものだったりするわけですから、それをうまく聞ける形に落とし込む。その支援をするっていう立ち位置。まあ、これができるだけディストピアにならないように考えた場合の作曲の未来ですよね。
はあ、いや、面白い。なんか、どんどん本質を問われてる感がある。なんか、はい、自由にお絵かけできる AI 用意したよ。お前は何が描きたいんやって聞かれてるみたいなとか、音楽作れるようになったよ。お前のソウルを聞かせてみたいな。
いや、まあまあ、そういう考えもできるなと思います。まあ、作りたくなかったら作んなきゃいいですからね。
そうですよね。へー。っていう、なんかだいぶ尖ったイベントの開催のきっかけというかモチベーションは、そういうところにあるってことですかね。
そうですね。まあ、 実を言うと、なんか今の話って共存の未来なんですけど、僕は完全にその分離していいっていう考えも持っていて。
分離。
二つ持ってるんですよね、将来像。今って共存する形だったんですけど、はいはい、僕音楽ってその商業的な要素、つまりエンターテインメントとしてお金を生むじゃないですか。でも音楽ってそもそもやっぱ芸術で、はい、そのなんかもうちょいこう、なんて言うんですか、そのアートである側面。まあ、うん、芸術だからアートでってちょっとかなりバカなんですけど、そういう側面もあると思っていて、で、僕は AI 作曲はその商業的な部分を全部代替していいと思うんですよね。だから売れる音楽は全部あの AI が作ればいいと思うんですよ。なんか、やっぱりこう、うんうんうん、映画の音楽だったり CM の音楽とかってめちゃくちゃよく作り込まれていて耳に優しくて、一番その売れる最大値みたいなところを目指して最適化されてる、その作曲を行われてるんですよね。多くのお金を使って。で、それってやっぱり定型的なものであるから、もうこれはもう、うんもう、これはもう自動で作りゃいいんですよね。
うん。
で、歌う人はその人気の人が歌ったりとか、まあ好きな人が勝手に歌って、その喜びを作ればいいかなと思っているんですけど、やっぱ一方で、その人間にしか作れない最後のラストワンマイル的なものは人間が作ったらいいと思っていて、うん、まあ芸術だからもっとやっぱりこうドロドロしていてほしいと僕は思っているんですよ。下手くそ、下手馬みたいな世界観ってあると思うんですけど、うんなんか下手なのにやっぱり嬉しいみたいな、あの聞いてて気持ちいいとか、逆に聞いててすごいイライラする、気持ち悪くなるみたいな、それは人間がやるべきかなってまだ現時点では思っています、
うんうんうん、
で将来的にはもう音楽は別にそれは金にはなんねえんだけど、お前のこと一番わかるよなみたいな、そのパーソナリティを最大限凝縮して、まあなんかニコゴリみたいにして出力するものであってほしいって思うわけですねその音楽を、ガチガチ音楽とは何かみたいな、うん、そのパーソナリティの話もありましたけど、そのなんかパーソナリティが完全にそのコピーされてしまうのはどうなんだっていうところが一つ、その人であるから売れるっていう側面があってコピーしたいっていうのがあるんですね、
うん、
そもそもその人の名刺みたいな感じで音楽を作る世界になると、別にコピーしようがそれはその人でしかないので、売れる売れないの軸から解放されると思います。
なるほどな。なんか僕聞きながらちょっと違う未来も想像してたんですけど、なんか確かにその一般人にみんな大衆的に売れるやつって、なんかその最大公約数に好まれるみたいなやつを自動生成すればいい。なんか確かに AI 一番得意なんだろうなって思うんですけどきっとでもこの AI が作ったにもかかわらず、聞いたら泣いてしまうぐらい感動する曲みたいなのも多分作ってくるんだろうなって思って、
はいはい
はい、そうなった時って人間ってその AI をなんかすごい神格視するというか、人間以上のなんかアイデンティティとかパーソナリティとかを見出しそうなんですよね。もうその曲に泣いてしまったらもう最後みたいな感じがして、うん、なんかそういう世界も本当に来そうだし、
そう。
うん、来てもなんか意外に受け入れるんだろうなとかって思っちゃうんですけど。
だから、うん、僕はそれ、どっちかというと商業的であると思いますね。その感動っていうのは、その、
うん、
なんて言うんでしょう。本当にパーソナリティとはもう少し遠いかなとは思っていて、
うん、
確かにその行く先にパーソナリティがあって、うん、その AI だけど、僕は生身のお前よりもこの AI の方が好きっていう世界観になると、僕が言ってた残りの最後のラストワンマイルはまあ完全に埋まってしまうんですね。なんかそのギリギリの感じですよね。そのちょっとした違いですけど。
そうか、うん、いやそうなんだ。いや僕はなんか音楽聞いて泣いたこととかないから、もしもそれ AI が作っちゃったら僕はちょっと人間を超えたなって思うんだろうなって思ったんですよね。
なるほど。
チューリングテストの音楽版みたいな。
そうですね。人間泣かしたら人間と認めるみたいな。
でも僕はどっちかっていうと自動作曲の方がそっちに行く可能性は高いと思っていて。
面白い。
その人間のなんか、そのなんか感情みたいなものとうまくフィードバックして最適化して一番ツボを刺激する。音を出し続けるっていうのをやると、なんか変なノイズ聞いてるだけでなんか泣いちゃったみたいな。
そう。僕、ちょっと、めっちゃ関連してそう。なんか僕、疑問なんですけど、
はいはいはい、
今ってその音楽、既存の音楽を学習して何か出力するみたいな感じだと思うんですけど、 なんていうんですかね、例えば、それこそ囲碁とかだと、なんですかね、人間の対局なしで、なんですかね、囲碁で、まあ、ルール従って、勝った負けたっていうのを、まあ、学習すればいいんで、まあ、人間の棋譜がなくても、なんですか、がまあ、棋譜作れるみたいなとこあると思ってて、なんか、それの発展系で、なんか、なんていうんですかね、その音楽の良し悪しをもうちょっとなんか抽象化したなんか評価関数みたいなのが作れたら、
そ
のまま。
それは楽しい、うん。
無限に作曲して無限に評価してを回せるってわけですね。
そうそうそうそう、
無限に強化していく。
なんかこのツボ、この振動数のなんか評価関数を作るのがどうすればいいのかわかんないですけど、なんかすごい抽象化された評価関数を最大化するようになんか音楽を生成し出すと、なんかクラシックでもジャズでもロックでもない聞いたことのないジャンルが出てきて、
いや
でも感激するみたいなものあり得るですかね。
あり得るんじゃないですか。
いや面白いですね。あると思いますね、うん。なんか5年後ぐらいにはもう今一番流行ってる音楽はそういう手法で作られたやつだよみたいな。
うん、
今でいうディフュージョンモデルぐらいのその、うん、デファクトになっていてみたいな。
うん、いや僕それ実際に今実際に体験してて、あの iPhone ってダークノイズとか流せるんですよね、うん、今。ホワイトノイズとか。で僕、作業するとき、はいはい、最近それずっと聞いてるんですよ。そしたらなんか、パブロフの犬みたいに、その音流れたら、なんか結構自然と集中モードに入るみたいになるんですけど、だからそれ音楽じゃないですけど、多分似たようなことできますよね。ある音を聞かせたら、やっぱり特定のモードに切り替えさせるとか、感情を呼び起こさせるみたいなのを、めちゃくちゃ強化したやつとか、
やばいですね、
確かに作れるんだろうなって。なんか人体をハック。あ、そうですよね。
でもなんか昔からありますね。そのアルファ波がよく入っている音を聞くと落ち着くから、そういうなんか声の成分を含む、まあそういう歌い手、シンガーになんか歌わせるみたいな。それってある意味、そういうちょっとしたこの知識を入力して、ちょっとだけハックしてる状態。それはずっと前からやっぱあって、それをもう最強にハックするっていうのは別にできなくもない世界ですよね。
ですよね。なんか明示的には存在してないけど、やっぱ評価関数みたいなのがあるんでしょうね。まだ見つけられてない。
そうですね。人体のこの気持ちよさをうまくフィードバックする何かを作れば、うん、できそうですよね。
できるんですね。めっちゃ面白そうです
ね。アルファ号的なやつが作曲する絵。まあ、それの名前がじゃあ弁財天になるかもしれないって
ことですね。かもしれないですね。いやめっちゃいいと思いますね。
へえ、いやなんか全然思っても見ないその意図というか、こういう未来があったら面白いっていうのだと聞いて超面白いですね。
こういう未来は面白いって思って本当にイベントを今運営してます。
へえ、いやだんだんちょっと怖くなってきました。狂気をだいぶ孕んでます。
それはそうだなと思います。
結構音ってなんか力あるなって思うのはなんか、
うん、
なんかそう、テレビの CM とかまあ覚えたりするんですけど、結構昔のフレーズとか、あと音覚えて音結構いいんですよね。なんか、
うん、
合宿免許ワオとか、帝京平成大学のここがすごいとか、続き覚えてないですけど、そういうフレーズめっちゃ覚えてませんか。
うん、音大事ですね、うん。
音すごいですよね。
そうなんですよね。小学校の効果とかもまだ歌えるし、あとはなんか就活の時この曲聴いてたなみたいなのを聞くと思い出すとか、結構
ある
個人体験にリンクしてたりもするんで、
うん、
なんというか、ね、はい、そういうなんかパーソナライズされた最適化みたいなのもどんどん流行るといいなというふうに個人的には思ってますね。
個人的にトラウマがめちゃくちゃ呼び起こされる
音みたいな。いや、そういう悪い側面というよりは自分の好みのツボを押してくれる作曲っていうのが。
うん。
はい。
でも、ですね、逆にセラピーもあり得ちゃいますね。これ聞くとトラウマになるから、ちょっとずつ変えて、曲調を変えて、なんか、体を少しずつ鳴らして、なんかこう、組みたいなもんですけど、適当な
ミスがあると思います。ヘッドホンとかにね、そういう機能がつく可能性ありますね。パーソナライズするんであれば。
なんかやっぱ怖くなってきましたよ、僕は。弁財天のイベント。なんかこれ見つけたらいけない評価関数見つけちゃう人が出てきて。どうやらこの音を流せば票稼げるぞ、みたいな。おやおや、みたいな。
そう、みんなが票を入れるじゃないか、みたいな。 いや、僕はそれ、あのね、ハックしてほしいんですよ。僕どっちかっていうと、この会、このイベント自体はね。すると、やっぱり投票行動を操作するっていうのを、音を通してできたってことになるから。
うん。
まあ、やっぱそこはね、なんかそのやばい評価関数をなんとか見つけてほしいです。だから多分ほっといたら見つかるんですよね、それっておそらく。なんかの分析の結果で。それをね、先取りしたいんですよ、このイベントで。
そうですよね。だってこれシンプルに何回かイベントやって、勝ってる人の音楽のデータとか溜まっていったら、どうやら勝つとき、勝つにはこういうパターンがあるとか、発見する人が出てくるんですもんね。
そうですね。分析可能だと思いますね。
特に賢いあの、カグラー系の人たちとか、そういう指標ハックするの大得意だから。
そうですね。
大会の展望っていう意味だと、なんか、これは、なんていうんですか、第1回目なんですね。
そうですね、1回目です。
1回目なんで、なんかすごく、なんていうんですかね、結構ルールがなんか、なんていうんですかね、すごい練られて、なんていうんですかね、いるんじゃないかなっていうのは、なんていうんですかね、あんまり自由にしすぎるとっていうので、ね、多分考えられてたのかなと思ってて、将来的には、なんていうんですかね、いろんなバージョンが増えていったりする、たりとかもあるのかなと思ってまして、なんですかね、今後、こういう、なんか大会も開きたいみたいなとかってあったりするんですかね、例えば。
まさにそうですね。なんか、その、まず直近でやりたいのは、その、今回は、その音楽に合わせて、その、音楽っていうのは、すでに、その、収録された音声に合わせて、メロディーの音を上に乗せて流すっていう方法を取るんですけど、まあ、直近でやりたいのは生バンドで伴奏をやって、で、上の音を流すっていうのをやりたいです。そう、えらい違いですよ、本当にそれは。まずはね。で、そのバージョンで、そのもう、あの、あくまでこれは分析のコンペではなく、音楽イベントであるっていう印象をつけるっていうのがやりたい。
なるほど。
おー。あ、生バンドって本当にその場で人間の楽曲弾く人、ん?プレイヤーの人たちが楽器弾いてるっていう状態でってことなんですね。
あ、その通りですね。僕もそのようにもギター弾く。
あ、本当にじゃあジャズみたいな。
そういうことですね。プレイヤーが、あの、なんですか、PC だけ、PC であるみたいな感じですね。
うわー、それかっこいいな。なんか、ライブハウスとかでイベント普通にできそうなぐらいですよね、本当に。
いや、そうなんですよ。その、フェス、音楽フェスのなんか一枠でやりたいっていうのが、次の目標だったりします。フジロックとかの特設ステージみたいな。
でもワンチャンあるんじゃないですか。めちゃくちゃクールじゃないですか。だってそれ、なんか、ちっちゃい隅で初めはやってますみたいなところから、俺なんかこっちの方が上がるぞみたいな感じになってきて、はい、だんだん中央ステージに。
いや、いいっすね、めっちゃ。
めっちゃ、それ面白いな。
めっちゃやりたいって思ってますね。で、その開催形式という意味ではそういうバージョンアップはしていきたいんですけど、他にも今ってメロディーを出力してるじゃないですか。で、音楽の作曲ってめちゃくちゃそのレベル感がこういっぱいあって、なんか、例えば音楽の3要素ってあると思うんですけど、メロディー、リズム、ハーモニーみたいな。だからリズム系を扱うその弁財天もあっていいと思いますし、そのハーモニーのをね、あの、決めるような、弁財天もあってもいいと思うんですよね。
ああ、めっちゃ面白そうですね。
はい。
なんか、はい。僕、すごくなんかドラムのなんか打ち込みの音を聞くと多分なんか打ち込んでるってわかると思うんですけど、なんていうんですかね。そのなんか人間が電子ドラムを叩いた音と、その電子ドラムの同じ音を使って、そのなんか AI になんていうか人間らしいドラムのパターンを作らせて、なんかどっちが人間かっていうのを、なんですか、ね、まあ、
チューニング
に近いドラムのリズムっていうのを作って、これも人間と遜色ないね、みたいな。そんな大会とかもなんか、ちょっとマニアックですけど。
うん、うん。
いや、僕やりたいですね、それは。
うん、まあ、ちょっと審査できる人がすごい少なそうですけどね。
確かに。
なんか、あの、あれなんですよね。そのドラムって実はそのジャストで叩くよりもちょっとずらすといいみたいなってあると思うんですよね。うん、で、そういうちょっとずらしを予測するみたいな。まあ、あとはベースがに人間が弾いてて、それに合わせてドラムをできるだけベースにこう合わせる感じでグルーブを生むような、その調整をする。
すごいですね。
で、これ何がいいかっていうと、普通に使えるんですよね、これができたら。普通に打ち込みでドラム作ってたけど、めっちゃ人っぽくできましたみたいな。
うんうん、
まあ、ちょっと、 確かにマニアックではあるんですけど。
聞いてる方も。マニアックですけど、でも、すごい
違いあるから。
そうですよね。
うん。お金になりそう。
うん、そうですね、うん。単にお金になりそうっていう。
うん。
うん、
なので、こういう、その、音楽を一つ作り上げるときに必要ないろんな要素たちを全部もう、弁財天って名前で、こう、コンテストにしてしまって、で、それで最終的にもう、音楽作曲ソフトウェア、弁財天が完成するみたいなね。そういう全体のプロジェクトだったりします。
なるほど。そんな構想があるんですね。すごいですね。
そういう構想もありますね。ちょっと、まあ、これはね、まだ言ってなかったりもしますけど。
秘密の。
いや、頭の中にあるだけです。
うん。
あとはやっぱり今現状イベントごとにしかそういう評価の機会がないんで、なんかそういうプラットフォーム作っちゃって、うん、そのオンラインで、その、戦わせることっていっぱいできると思うんですよね。なんか、ちょっと前にイデンティティアルゴリズムでより、なんかよりエッチな絵を作ろうみたいな、あったと思うんですけど、あれって、たくさんの人が、に注目されて、たくさんの人の手に加わったことによって、すごい、
なるほど。
進んだと思うんですけど、ああいうなんか仕組みができるといいかもしれないですね。
確かに。それ全然できそうでですよね。この二つのうちの好きな方をクリックしてみたいな感じで。
うん、そうです、そうです。
うん、うん。
モデルをその参加者はアップロードするみたいなことで参加できるわけですね。
うん。
で、なんかそういうのも、ちょっと来年とかに作れたらいいなって思ったりしています。
いや、なんか俺プラットフォームだったら、全然音楽なんでも世界の人が触れますもんね。
そうですよね。
確かに。うん。言語いらないし。
夢は広がりますね。
今の話とか、僕したの初なんで、ちょっとこのメンバーでやれません。
いや、本当に、なんかめっちゃ面白そうな気がしてきたの。なんか想像してたのと結構違いましたね、僕は弁財天のイベント。
いろいろつらつらと喋ってしまいましたけどね。いろいろ。
意外にでもあれですね、まだそれでも言うほど参加者は多くないって感じなんですね、現段階だと。
そうですね。特にその見る側、参加者、感染者の方がまだ全然少なくて。
いや、意外だなと思って。
そうなんですよ。うん、僕の PR、僕らの PR 不足です。
いやー、これどうやったら盛り上がるんすかね。なんか単純に日が遠いから、まだみんな真面目に見てないだけなのか、その、カグル的なものじゃない、定量的な評価がないから、まあ、わけわからんなって思って敬遠されてるのか、いや、俺音楽わかんないしなって言って、その音楽ドメインに興味がなかったり、遠かったりするから参加してないのか、なんか普通に理由が知りたいですね。聞いてる感じ、割と激アツイベントな気はするんですけど。
僕もそう思ってて、もうなんか、いろんな、いろんなちょっとデカめのメディアとかにもメール送ったりしてて、こんな、めちゃくちゃおもろいイベントやるんで。営
業されてる。すげえ。
取材してくださいよ、みたいな感じのメール送ったんですけど、全然ちょっと返事来なくて、あ、思ったよりこれ、面白くないのかな、みたいな。ちょっと泣きそうになり
ながら。ですね。なんだろう。やっぱなんかピンとこないってことなのかな。
なんかキャッチーだと思うんですよね。AI コンテスト、AI 作曲のバトル形式コンテストですみたいな。うん、AI も結構ね、最近話題ではあるし、その AI とか関係ない方でも認識するぐらいの。で、音楽だし、音楽イベントだしみたいな。響くと思うんですけどね。なんかバズるのではとかすごい思いながら最初のウェブページローンチしたんですけど、全然そんなこともなくみたいな。
いや、これバズるのではって思って やったらバズらないんですよね。なんかこの
世は。そんなことできない。今でき
ない。やばいのではって思って、界隈の人が。
面白い、
うん。友達たちがリツイートしてくれて、わ、面白そうって言ってくれて、おっしゃ、来い来いってなったら、それ以上伸びついた。
あれ、そっか。うん、いや、でも、一つにはシンプルに、2月だからっていうのは結構でかいとは思うんですけどね。そうは言っても。
なるほど、なるほど。
確かに。
もうちょい。もうちょいじゃあね、来年1月、来月とかにはもうちょい力入れて PR 広報活動はやっていきたいですね。
うん、なんか、そうです、うん。せっかくならそういうプロモーションビデオ的なやつがゆくゆく2回大会とかあったら、なんかイメージ湧きやすくていいのかなとか思ったりしました。
こんなの作ったよとか。
確かにね。
なんか大会の様子とか、なんかこんな音楽なんだみたいなのが、
うん。なるほど。第1回のやつ、結果をこうまとめるっていうのは、まあ確かにいい感じですね。うんうん、一応第1回のプロモーションビデオは、あって結構それも力入れて作ってるんで、ぜひ見てください。
失礼しました。
はい。で、ただそれはね、やっぱり当日の様子とか分かんないので、
うんうんうん、
僕のちなみにプロフィールにピン止めされているので、ぜひ見てください。
じゃあ、ショートに貼って。
すいません、ありがとうございます。
ちなみに、 これはどうや、どこから申し込めばいいんですか？
ありがとうございます。コンパスにページがあって、まあそうですね、一番行きやすい方法は、まあ弁財天の公式、あ、弁財天じゃないわ、そのミュージックアナリティクスミートアップの公式アカウントがあって、そこから飛ぶことができますね。うんうんうん、もしくは僕のツイートからも行けます。
なるほど。
そうですね。なんか、あ、リンクもでもこの番組のショーノートに貼ってるので、聞いて気になった方は、そのまんま。うん。2月の25日土曜日、場所は
日本大学の文理学部のなんか音楽の情報の研究室みたいなのがあって、そこの教授そこの教授の北原先生という方と、まあ実はタッグを組んで、そのイベント企画をやってるんですね。
ああ、すごいな。全部ちゃんとされてますね、本当に。すごい大変そう。
スターターキットも実はその北原先生と一緒に、というか北原先生が書いてくれて。
へえ、アカデミックの方なんだ。
そうなんですよ。
うん、うん。
で、
うん、
そういう、その場所を使わせていただきますね。コミュニティスペースみたいなところに、まあ、ステージがあって、いいスピーカーもあるっていう状況なんで、当日は爆音で AI のメロディーが聞きます。
あ、なるほど。それはいいですね。じゃあ、オフラインの方は生音というか、体で感じられるイベントで。
そうですね。そうですね。
ぜひ。参加者もそうですけど、実はその、競技者、つまりステージに上がる人もめちゃくちゃやっぱり募集はしていて、まあ、現時点で22人参加していただいて、参加表明はさせていただいていて、で、そこからちょっと当日出る人っていうのは絞らさせていただくんですけど、まあ、ひとまずこれコミュニティを作ることがすごい大事かなと思っていて、
うんうん、
その、自動作曲を継続的に学べるコミュニティって、まあ、なかなか、まあ、希少かなと思うので、特にこの2月までっていう決められた、あの、時間の中で、まあ、情報共有して、まあ、結構活発に動いていく予定のコミュニティではあるので、まあ、気軽に、その、参加絶対しなきゃいけないとかっていう状況でもないって思っていただいて、もう、本当にそういう気軽さで参加いただけたらと思っています。もう、基礎からね、勉強会もやりますし。
いやー、重要。めちゃくちゃいいですね。
うん。なんか、追加コメントすると、やっぱりもっと音楽ドメインの人にガンガン来てほしいなっていうふうに思ってて、はい。
ですよね。
もう我々の、なんというか、周辺のね、あの、知り合いネットワークだとどうしてもそのエンジニアとかデータサイエンティストに偏ってしまうので、もっと全然違うアプローチの作曲結果みたいなところを募集してるので。
そうですね。
はい。このポッドキャストがきっかけにそっちの人にも広まると嬉しいなと思ってます。
うん、そうですね。その音楽やってた人がこれを機に AI 始めるみたいな。
うん、
まあ、そういうのもなんかすごい素敵だなと思います。
なんか、全然話変わるんですけど、音楽家で機械学習わかる人、まあ少ないだろうなって思ったけど、あれですよね、あの、カティンさんっていうすごい有名な若いピアニストの方、あの方なんか PFN のインターンとか行かれてるぐらいガチ勢で。
そうなんすか？
らしいんですよ。僕はインターネットストーカーしたから、なんか探ってたら出てきましたね。
カティンさんとか僕コンサートのなんか生放送のやつ見てましたよ、僕。この前。めちゃめちゃ強いじゃないですか。
あの方、PFN のインターン行かれてました。だから、マジかって言って、天才にも程があるやろって思ったんですけど。
マジかよ。
素晴らしいですね。
うん、でもなんかそういう系の、あったですよね。いや、普通にゲストでいつかっていうの、なんか楽しい。
いや、確かに。
なんか音楽系の方とか、機械学習にも興味ある人に参加してほしいですよね。
そうですね、ぜひ。
じゃあイベントの宣伝と申し込み方法もお話ししたので、ぜひ聞いて、あのリスナーの皆さんは応募お待ちしておりますっていう感じで。
そうですね、ぜひ応募していただきたいです。ぜひぜひ
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。では今回のゲストはミュージックアナリティクスミートアップの弁財天のイベントから富山さんと増田さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。